皆さんと一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思います。旧約聖書を見ますと、天地創造の時に1週間が7日間であるという週の制度が残されました。もう一つ残されたもの、一人の男性と一人の女性が結婚をする、家庭を作るという結婚の制度が残されました。これが旧約での二つのですね、天地創造の時に残されたものです。新約聖書を見ますと、今度はですね、キリスト教にしかない二つの儀式が残されました。結婚式、お葬式、もうこれはどの宗教でもあると思います。でもこれはキリスト教だけ。一番目、バプテスマ式。私はイエス・キリストを私の救い主と信じます、受け入れます、そのイエス様に私は従っていきます、ついていきますということを心の中で黙ってしまっているのではなくて、それを神様と人々に公に表すというのがバプテスマの式です。信じていること、決心していることをですね、神様とみんなの前で表すわけですね。そしてその式によってクリスチャン、教会員となるわけです。神様の家族に正式に加えられるわけです。2番目が聖餐式です。キリストの十字架の死を、贖いをいつまでも覚えるための儀式です。その救いを感謝し、キリスト再臨の日まで続ける儀式です。人間の社会にはいろいろな記念日があります。おそらくですね、このことを忘れないようにということで記念式が作られるのだと思います。建国記念日、憲法記念日、終戦記念日、独立記念日、原爆記念日、創立記念日、結婚記念日、もういろんな記念日があるわけですね。そして記念日が近づきますと、その日を、思い出すわけです。ほとんどの記念日は、これは1年に1回だけあります。何月何日というふうに決めますと、自動的にこれは年に1回になるわけですね。安息日は創造の記念日です。神様がですね、神様がすべてのものを作った、人間はその作品である、これをですね、記念日で覚えるのが1年で1回であれば少ないとお考えになったのでしょう。1ヶ月の中の1日を記念日、それも少ないとお考えになったのでしょう。それで1週間7日の中の1日をですね、これを記念日とされたのでした。聖餐式の方はですね、イエス・キリストの十字架の死、人間の罪の責任を負って身代わりになって死んでくださったことを思い出し、その贖いを感謝し、忘れないための儀式です。この聖餐式は記念日としては定められていませんので、何月何日という特別な日はありません。ではですね、どれくらいの期間でこれがなされるのか、この感覚はですね、これは教派による違いであります。カトリック教会の場合、ミサの中ですから、これは毎週日曜日ですよ、毎週ですよ。これはプロテスタントの教会、多くの教会が月に1回していると思います。さて、セブンス・デ・アドベンチストはですね、これは一気に1回、3ヶ月に一度しているわけです。で、この3ヶ月に一度というのはですね、これは聖書的な根拠は何もありません。ではどうして私たちの教会は3ヶ月に1回するようになったのでしょうか。これは深い意味はないんです。セブンス・デ・アドベンチスト教会ができた当時、アメリカのプロテスタント教会では一気に1回という教会が多かったわけです。単純にそれが引き継がれたのでした。聖餐式は、これは恵みの時であるから、もっと回数を増やした方が良いという、そのような意見もあります。で、ところがですね、回数を増やしますと慣れっこになって感激や、感動が薄れるという、その可能性もあります。聖餐式はキリストの十字架の死を瞑想するわけです。十字架は呪いと残酷極まる死刑の方法です。人間が考え出した最も残酷な死刑の方法の一つです。これがあまりにもむごいので、 2000年前キリストの時代にローマはですね、これはローマ人には十字架は使わなかったんです。外国人に対してそれをしたわけですね。さてキリストは自分の血を流して身代わりになって犠牲になって死んでくださったわけですけれども、もうそこまでして神様は人類に対する愛を表してくださったんです。聖書の宗教のもう大原則、これがヘブル人への手紙に書いてあります。それではそこを見ましょう。ヘブライ人への手紙9章22節、ヘブライ人への手紙9章22節、こうしてほとんどすべてのものが律法に従って血で清められており、血を流すことなしには罪の許しはありえないのです。もうこの後半が重要ですね。血を流すことなしには罪の許しはありえないのです。これが聖書の救いの方法の大原則です。旧約時代にたくさんの動物が捧げられましたけれども、それはですね、そのことを表していました。そこで犠牲になった動物は将来おいでになる救い主を表していたのでした。でそれを知っているバプテスマのヨハネがですね、本物が現れた時にこの方が神の子羊だということを言っております。でその象徴していたものが血を流して犠牲になって死んでいったように、本物もですね血を流さなければならないのです。聖書の救いの大原則は血を流すことなしには罪の許しはありえないということです。さてですね、キリストは犠牲になってただ死ねばよかったというわけではないんです。死ねばよかったらいろんな方法があるわけです。ユダは、聖書によりますと首をつって、死んだわけですね。血が流れないでしょう。13階段と呼ばれております絞首刑、これ首吊りですよ。血は流れないでしょう。最近の電気椅子、血は流れないでしょう。餓死、これでも死ねます。しかし血は流れないでしょう。毒殺、まあ毒殺、血をこうだらっと出すということもある場合はあるでしょうけれども、多くの場合は血が流れないのではないでしょうか。キリストはただ死ねばよいのではなく血を流さなければならないんですね。鞭打たれました。でそれでですね、鞭打たれることによって血が流れました。肉が、裂かれる時もあるわけですね。茨の冠がかぶせられました。でここにこう血が流れますね。十字架に、生きている人が麻酔なしで貼り付けになりました。血が流れています。またこう脇腹を槍でも突かれています。このようにです、血を流すことなしには罪の許しはありえないということが、救い主の生涯でもそのようにしてくださったのでした。さて我々が救われて天国に行った時にですね、もう全てが新しくなっています。もう今の我々のこの限りある頭脳ではですね、天国を想像することはできないですね。もうあまりにも次元が違うものです。もう古いものが全部ないわけです。で皆さんよくご存知のように、古いもので残っているもの、それはキリストの手足脇腹にその傷跡があるということです。ですから永遠の生命が与えられて、私たちがその特権を与えられますと、キリストのその手と足、脇の傷跡はですね、我々永遠にそれを見ることができるわけですね。さてですね、この十字架の意味が分かりますと、信じてバプテスマを受けたくなるのです。私は昭和32年に、もう本当に不思議な導きで、日本キリスト教団の教会からセブンス・アドベンストの教会に導かれたわけですね。中学校1年生が終わった3月22日、明日ですか、に洗礼を受けてセブンス・アドベンストになったわけです。自分はセブンス・アドベンストの牧師になりたいということで、千葉にありました日本産育学院神学部に行くことにしたんです。中学校2年生ですよ。将来、神学部に行くんだったら高校も行った方が、あと3年間聖書の勉強ができる。じゃあ、高校も行こうと。高校に行くんだったら中学も行った方があと2年間余計に勉強ができる。じゃあもう2年生から行こうというわけで、中学2年から日本産育学院に行きました。神学部に入りました。牧師になるための 神学部に入ったわけですね。で、神学部ではいろいろな科目があるわけですけれども、その中の一つにこういう科目があります。釈義、聖書釈義、つまり、聖書のどこかの一章の一節から一節ずつ勉強していくわけです。ギリシャ語ではこういう意味、ヘブル語ではこういう意味、文法的にはこうなります。当時の社会習慣ではもう一節ずつですね。時間がかかるときには一節に30分かかる場合もあります。10節が1時間でできるという場合もあります。私たちの時にはこれはローマ人への手紙を釈義で学んだわけです。で、それでですね、5章になった時、クラスの雰囲気がガラッと変わりましたよ。ではちょっとここを見ましょう。ローマ人への手紙、ローマ信徒への手紙、5章12、18、19。ローマの5章の12、ローマの信徒への手紙5章12節。このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです。込み出しにアダムとキリストと書いてあります。このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、もちろんこれはアダムのことを指しているわけですね。ある人はもうこれは迷惑な話だって言うんです。アダムが罪を犯したらアダムだけ滅びればいいんだ、なんでその影響を我々が受けなければならないんだ、迷惑だというわけですね。では18節、そこで一人の罪によってすべての人に有罪の判決が下されたように、一人の正しい行為によってすべての人が義とされて命を得ることになったのです。聖書は代表性です。アダムの罪によってみんな罪人というふうにですね、今度は一人の正しい行為によって、もちろんキリストのことですよ、そのキリストの正しい行為によってですね、すべての人が義とされて命を得ることになったのです。また著者は繰り返すわけです。19節、一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたように、一人の従順によって多くの人が正しいものとされるのです。さて、釈義のクラス、ここに来た時にクラスの雰囲気がガラッと変わったんですよ。もう聖書は素晴らしい、十字架のあだないは素晴らしい、もうこんな神様だったらついていけるってわけですね。神学部の3年生ですから、まあ、少なくともその前2年間は神学部で学んでるわけですよ。ある人は高校も中学も行ってるわけですよ。そのような人からですね、こういう発言が出たんです。今まで十字架の意味が分かっているつもりで、分かっているつもりでいたが、今よく分かった、新しい力をいただいた、今までのモヤモヤが吹き飛んだ、先生もう一度バプテスマを受けたいです。神学部3年生のある人がですね、十字架の意味が分かったから、先生もう一度バプテスマを受けたいですと言ったのでした。十字架のあがない素晴らしさが分かるとですね、バプテスマを受けたくなるわけですね。さて、その神学生は2度目のバプテスマを受けたでしょうか。教授はその時このように言ったのです。十字架の意味が分かるたびにバプテスマを受ける必要はありません。バプテスマは生涯で1回で良いのです。十字架の意味が分かったら、聖餐式の時に特に感謝をしましょうというわけでですね、その人は2度目のバプテスマを受けることはありませんでした。キリストのあがない、いつ感謝してもいいんですよ。しかし特に聖餐式の時には感謝をしましょう。聖餐式に関して大切な教えがありますから、ここを見ましょう。コリントの信徒の手紙11章27から29、315ページ。コリントの信徒への手紙11章27から29節です。したがって、ふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分によく確かめた上で、そのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は、自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。ここに、ふさわしくないままでとあります。どういう人が聖餐式に預かるにふさわしくないのでしょうか。聖餐式はですね、 その意味していることが重要です。パンとジュースは、これは昼食代わりではありません。昼食だったのか、もっともっと食べて飲まないといけないですね。ちょっと付録になりますけども、青森に5年いました。八戸の集会場でですね、生産式をしたんです。あのレシピの材料はおそらく50人分が書いてあると思います。で、男性の係の人がですね、忠実に50人分の材料を使ってパンを焼いたのです。出席者が7人か8人だったでしょうか。1人分がですね、幅3センチ、長さ7センチぐらいになったんですよ。もう今日はたっぷりいただきましょうということで、もくもくもくもくもくもくもくとこう、やったことがあります。生産式のパンとジュース、これは味見でもありません。これが何を意味しているかが大切です。キリストが教えられたように、パンはキリストが我々人間のために裂かれた体、そしてジュースは我々人間のために流してくださった血を象徴しております。血を流すことなしには罪の許しはありえないと教えられている、その血を象徴しております。29節にあります、主の体のことをわきまえずに飲み食いするものはとありますので、生産式でいただくパンとジュースの意味がわからない人、知らない人、あるいは知っていても私はそれは信じませんという方は、これは預かることができません。しかしですね、イエス様が私の救い主であると信じます、私はイエス様大好きです、私はイエス様についていきたいという方は、教会員であってもなくても信じる方は参加なさってくださって結構です。セブンスアドベンチとは、生産式、宣束式、これはセットで考えます。両方でセットですね。ですから、なんて言いますか、生産式に預かる方は宣束にも預かっているべきだというふうにですね、両方預かる、これはセットで考えます。それでですね、私はまだイエス様のことがよくわかりません、私はまだイエス様を自分の救い主とは信じられませんという方は、パンやジュースがこう来た時にそれをこうおとりになるというのは遠慮していただきたいと思います。私は信じますという方は取ってくださって結構です。それでは先に宣束を